の13から19。1の13から19。じゃあ、いいですか？13から19。私と皆さんと1節ずつ。最初と最後は一緒です。じゃあ、いつもの通り、じゃあご一緒に3杯。この方にあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の御霊をもって、聖霊をもって証印を押されました。聖霊、じゃあ私が言います。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの報酬です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。ちょっと待って。みんな一緒に読むんですよ。ね。心を一つにすること大切。これ何人もいないのにね、もう一緒に読めなかったら、200人来たらどうなるかっていう。じゃあ、一緒にな。さあ、はい。あなた方のために絶えず感謝を捧げ。あなた方のことを覚えて祈っています。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。ご一緒に。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力が、どのように偉大なものであるかを、あなた方に知りますように。はい。今日は神を知るっていう。知るっていうのは大切ですよね。知る。先日、私たちの教会では、子供のためのプログラムがいろいろありますけれども、特に、水曜日の夜、女の子たちのためのプログラムがあります。そこでね、工作プログラムがあって、この教会の女の子たちがね、牧師たちに何か作ってあげましょうという、それやったらしいんです、工作。で、今、秋ですからね、秋の、葉っぱのね、きれいな紅葉の葉っぱの上に、聖書、聖句を書いたり、文字を書いたり、そういうことをしました。で、あるね、一人の女の子がね、私に書いてくれたんです。日本語でね、リー先生、いつもありがとうございます。私たちが悲しい時も明るい時も一緒にいるからです。すごく私には心に打たれたんですよね。一緒にいるっていう。皆さん、誰が自分と一緒にいるか。大きいですよね。ちょっと寂しいとき、つらいとき、あるいは嬉しいとき。一緒に分かち合える、交わりができる存在がいるっていうのは、非常に大切である。特に心強い存在が自分と共にいてくれるっていうことは、いいことです。一人ぼっちはよくありません。と聖書は神様はおっしゃるんですよね。だから、神様は交わりの存在だから、交わりの対象をいつも私たちの周りに置いてくれるんです。私たちは、交わりの存在として作られました。本当にこのことがなければいけないということで、神様はご自分が降りてくださったんです。聖霊の神様として降りてきてくださったんです。そして私たちと共にいてくださるんだって。 中三節を見てくださると、今日の中三節、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって印証印を押されました。で、この方が私たちと共にいてください。約束の聖霊をもって証印を押してくださった。押してくださって、その後はずっと共にいてくださるんだ。証印を押すっていうことは、皆さん、交渉って分かりますよね。誰かその、これ本物ですよ、書類。それでこうやって押すのはありますよね。うん、これ、証印です。また、この聖書の時代は、例えばね、山の上から作業して、この木を刈ります。そしたらいろんな組がありますよね。山田組、矢口組、ね。で、こっちはね、ウォルシ組。で、作業するんです。で、全部下まで持っていくんです。で、川があります。川を通して運搬手段は川です。で、川、ね、川に流してその下まで持っていくんです。だったらどれが誰のものかわからないんじゃないですか。そこでね、勝因を押すんです。ね、火で熱く、その金具でね、熱くしたやつで丸、ね、三角形や内、丸はそっち、こうやってね、一つ一つ押すんです。そしたら分かるんです。それは勝因です。因を押すっていうことなんです。動物もそういうやり方をするんですよね。ユダヤ人は割礼の勝因を持っているんです。異邦人は自分たちが信じている何かのものを持ってるんです。例えば日本で言うとお札やお守りです。だから勝因を皆さんは信じてない人たちは、ね、日本から持ってくるし、親がね、毎年送ってくれるんです。これはここの神社のものだからとかね、ここのおたれ屋さんからだからって言って送ってくれるんです。それで台所、あるいはその部屋とか、いろんなところに置いて、その守られるって、証人です。私たちは、イエス様を信じることによって、神様の心の中に、神様が私たちの心の中に勝因を押してくださったんです。神様のものと知ってくださったんです。私たちは神様のものとなったんです。イエス様の十字架の血によって変われる瞬間、勝因が押されるんです。聖霊様がそれの証拠なんです。聖霊様ご自身が、神ご自身が勝因なんです。証人として認めてくださるということなんです。自分では知覚することはできないと思いますけれども、神様は確かな証人となってくださって、私たちが必ず天国を受け継ぐことができるようにしてくださる。天国に行った時、お前はどうしてこっち来ることができたかと聞かれると、その時この勝因があるかないかによって、行け。じゃあ、いいよ。っていうのがそこで決まるんです。それを聖霊様がしてくださるわけなんです。人はよく不当たりを出します。人が出す手形は不当たりを出しやすいんです。しかし神様は、神様が勝因となってくださったのは不当たりがないんです。確かなものなんです。その不当たりの確率はゼロなんです。最近は不当たりが多いですよね。ベンクラプシーが多いんです。個人もそうです。会社もそうです。社会、国も今不当たりを出す、そういう危険な時なんです。しかし神様は全くそのことがないんだという。どうして？聖霊様が勝因を押してくださったからと。だから私たちはそういう強い信仰のもとで生きることができるんだって。その聖霊様が今ここに臨んでおられるって、臨在しておられる。そしてまた信じる私たちの心の中に宿っておられます。 その方は私たちの絶望を燃やして希望の炎に変えてくださいます。またその方が臨在されると、人の内側にあるその汚れたものが清くなります。清くなるんですよ。ね、自分はわからないけれども働いてくださるんです。悪い習慣がなくなるんです。考え方が整理されるんです。また家計に流れているその呪いがあるんです。それも断ち切ってくださるんです。そして新しい未来が約束されます。その方が私たちの心に望んでくださると、私たちの心は清くなります。ホーリーです、ホーリー。傷が癒されます。否定的な言葉や思いが消えます。自分自身が神の清さ、そのホーリーネスに預かることができるんです。これはものすごいことなんです。ありえないことなんです。聖霊様はそうしてくださるんだって。聖霊様はそうしてくださることをあなた方は知ってほしいということがパウロの願いでした。そしてそのことをエペソの信徒の人々に教えるわけです。そのことを知ってほしい。そのことのために私はあなた方のために祈ります。そう、17節をご覧になってくださると、どうか私の主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。知恵と啓示の御霊があなた方に与えてくださいますように。このことを知ること、大切です。知ること自体が富であるし、知ること自体が権力であるし、知ること自体が知識の源だからです。すべての源なんです。で、韓国ではこういう言葉があるんです。韓国の CIA、コリアン CIA は情報は国力だ。その通りですよね。情報が国力です。情報が皆さんの力の源なんです。しかし、今の時代は知りすぎて困る時代です。余計なものを知りすぎて困る時代です。本当のことを知らなければ、本当に知るべきことを知らなければ、余計なものを知りすぎると人生が不渡りを足してしまいます。今の社会も不渡りを足してしまいます。今国も不渡りを足してしまいます。そういう危険な時代です。素晴らしいように見えるけれども、しかし最終的には不渡りを足してしまいます。それで私たちが本当に知るべきその知恵というのは何かという。神を知る知恵と啓示の御霊を求めること、それが私たちが本当に大事にしないといけないことです。そこには人生の目的があるんです。また社会、国を営むべきその真理がその中に隠されているんです。地上の知恵ではありません。上から来る知恵だからです。私たちは迷われるんです。惑わされるんです。地上の知恵によって惑わされるんです。いいんです。うまくいくんです。お金持ちになるんです。成功するんです。権力も富もすべて手に入れるんです。一瞬に消えるんです。今はそうなんですよ。一瞬に消えるんです。しかし、上から来る知恵、wisdom、integrity、これらのものは永遠に消えないものなんです。永遠に消えないんです。その知恵を、その完全な知恵を持っていた人がいるんです。誰でしょうか。アダムと人間としてエバなんです。罪が入る前のアダムと人間はかなりの知恵とかなりの高いレベルのこのインテグリティなどを持っていったと思うんです。 罪が人間に入る前には、人間も4次元の存在でした。4次元。今私たちは3次元の存在として、それを超えることができないんです。時間を超えることができないんです。空間を超えることができないんです。アダムは罪が入る前には、彼は時間に制限されるような存在ではなかったんです。おそらく空間もある程度超えている存在ではなかったかと思われます。神様と通じることができたんです。だから神様が全てのものを作られましたよね。非造物がどのように作られたか、どういう目的で作られたか、そのことをアダムは知っていったんです。だからそれぞれの動物も鳥もいろんなもの、生き物の名前をつけることができたんです。つけるを見ると、神様が一つ、これは上さんにしましょうって言ったと、神様はどう思われたんでしょうか。その通りって言ったと思うんです。どうして？神様と通じているから。神様はこういう目的で上さんを作ったのに、お前はそのことを知ってるんだ。それで知った上で名前をつけたんだ。その通り。ははは。ね。神様は喜んで。一つ一つそのように名前を作ったんです。それで、非造物たちも、このアダムとエバにコントロールされること、また交わりをすることを楽しみにしていたんです。それが楽しかったんです。知ってるものから、自分を分かってくれるものから支配されることは嬉しいことでしょ？自分を知ってくれたら嬉しいでしょ？嬉しいんですよ。知ってくれないから辛いんです。それでやっと知ってくれるような何かが出ると、ヨン様が出ると、そこにみんなのめり込んじゃうわけ。本当に非造物も喜んだんです。嬉しかったんです。今非造物も苦しいんです。罪深い私たちが欲で自分たちのことばっかり考えてやるから、ね、みんなつらいんです。人間もつらいです。この非造物もつらいんです。これを回復しないといけないんです。罪が入って以来、その神との交わりができなくなったんです。非造物とも通じることはできなくなりました。合わないんです。その時から三次元の存在になりました。上を見ることじゃなくて下を見るもの。で、お互いに喧嘩し合うこと。それが仕事になりました。時間に制限されるようになりました。また、完全に空間でも制限される存在になりました。だけど、神様はかわいそうだから、ね、神の形として作ってくださった私たちが苦しむのがかわいそうだから、御子イエス様を送ってくださって、あがなってくださって、4次元の世界にまた回復してくださろうと道を作ってくださったんです。それで私たちは少しずつその4次元の世界が理解できるようになるんです。そして神様の御心を知るように一生懸命助けてくださるんです。誰が？聖霊様。助けてくださるんです。私たちを本当に助け主であり、カウンサーであられるこの聖霊様が内側におられて、一生懸命助けてくださるんです。ですから私たちが神様を知るっていうことは、一生懸命天に向かって叫ぶことじゃないんですよ。聖霊様が自分の内側におられるから、自分を顧みればいいんです。その聖霊様が働けない、そういう理由が何か。私の内側にあるこの罪が、清められていないものが何か、それを顧みることです。邪魔している自分は何か。そしたら、それが見えるようになるんです。悟りが与えられるんです。それが4次元の 世界に入る、段階なんです。18節を見てみましょう。18節。じゃあみんなご一緒に。3、はい。私たちが受け継ぐものがどのように栄光に富んだものであるかって、それを知ってほしい、分かってほしい。パウロがここで祈ることは何かというと、天国がどれほど素晴らしいことで、素晴らしいものであることを、そのことをあなた方は知ってほしい。信仰には3つの要素がありますよね。信仰と希望と愛です。おそらくこのエペソの信徒たちは、この信仰と愛はかなりあったようです。この希望に対しては十分理解していなかったようです。天に対するこの希望を持つこと、私たちがやがて行くこの天国がどういうところであるかということを知るということは大切なことなんです。天にはないものがないんです。私たちが文句言える筋が一つもないんです。私たちがこの世で必要なものもあります。またやがて一生住むことに必要なすべてのものがこの天にはあります。これを見る心の目が開かれることをパウロは今祈っているわけです。私たちは相続者です。相続者というのは天にあるものは私のものという、そういう感覚です。神の御心であれば、神の御国のためであれば、私たちは天にあるものをもともと使わなければいけない。神様はもともと使ってほしい。天にあるものを引っ張ってここで使いなさい。天の蔵にはいっぱいあるのに、あなた方はその使い方を知らないんだ。使い方を知らない。それをしない私たちの信仰の足りなさです。また天の豊かさを、素晴らしいものがあるということをわからない。心の目が開かれていないということです。神様からのビジョンがあれば、それができるんです。それができるんです。ですから、神の国のための働きは、何かね、私たちが知恵を絞ってやることじゃないんですよ。会議から始まることではないんです。すべてが整えられて、またすべてが納得できるとき始めることでもないんです。ビジョンを確信し、また信仰を持ってアクションを取るとき、神様がそうさせてくださるんです。そうさせてくださるんです。この教会もそうだったんです。イーストコーストのこの日本語ファミリーキャンプもそうだったんです。牧会者セミナーもそうでした。すべてビジョンです。この教会始めるとき、誰かが私が毎月100ドル捧げますよ、1ドル捧げますよって言ってくれた人は誰もいなかったんです。ただドンキョーテみたいにアクションを取ればいい。神様がすべて導いて満たしてくださったんです。イーストコーストも同じでした。それができるまで2年間。ね。いいですね。できればいいんですね。ね。アクションを取らない。アクションを取ると、神様が私たちが計画した以上に祝福してくださるんです。牧師セミナーも同じなんです。予算は全くないんです。1ドルも予算はありません。講師として来られる先生は 手弁当で持ってき、手弁当で来てください。できればお金を持ってきてください。これはね、ありえないことなんですけど、これはビジョンとして語るときは、すべてそのようになったんです。いや、お金持ってきてくださったんだ。ね、日本からこっち来るのは大変じゃないですか、夫婦が。すべては、このビジョンによって、神様が天の上にはすべて用意しておられることを信じて、アクションを取るとき、そのようになるんだということです。また、私たちは天国で楽しめるもの、栄光に富んでいるものがどういうものであるかを分かることなんです。これは分かることなんです。これが分かると、私たちは下を向かないんです。上を見るんです。生きる価値が違うんです。下を向いて生きることじゃなくて、上を向いて生きるんです。そして、地上のものにこだわらなくなるんです。地上のことにこだわらなくなるんです。たとえ経済的に苦しんでも、仕事はどうなるか不安であっても、私たちはそれらのことによって縛られることがなくなるんです。いろんなことで人の目や、もう隠れ気や、いろんなことで私たちは気にするんでしょう。だけど、どんな状況でやっても、どんな境遇に置かれていても、私たちは堂々としてこの地上の歩みをしていくことができるんです。気にならないんです。どうして？全部持ってるから。またしばらく苦労しても、やがては私の将来は約束されてるんだから、神様は不渡りは足さないんだから、その点の素晴らしをも、その素晴らしさを分かるというのは、その希望を分かるというのは、そういうことなんです。たとえ苦しい時であっても、私たちは失望する必要がないんです。かえって、この辛いことを通して神様が私に何を教えてくださるかって、そのことを知ろうとするんです。いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。自分を顧みて、まだ清められていない自分自身があるか。そして、神様から答えをいただいて、清められて、整えられて。そうすると、神様は祝福してくださるんです。可愛いから。あなたはもっと用いられてほしい。御国のために。それが祝福なんです。理解できないこと、辛いことがあるけれども、それが理解できてブレイクスルーしたその瞬間からは祝福なんですよ。楽しいんです。また中級説がいいですか？みんなご一緒にさん、はい。はい、神の偉大な力を知ること、これ知ってほしい。パウロの祈りです。これを知ってほしい。このようには2つの力があります。1つは破壊する力です。1つは回復する、秩序を保つ力です。サタンは破壊するんですよ。破壊するんですよ。私たちの心を破壊します。私たちの人生を破壊します。家庭を破壊します。社会を破壊します。この環境を破壊します。この国際秩序を破壊します。これがサタンの働きなんです。最終的には、サタンの戦略は素晴らしいと思わせるんですよ。それに惑わされてみんな乗っちゃうんです。それで、みんないっぺんに、おらー、セプテンブル11みたいに、バブル崩壊みたいに、このファイナンス暴落みたいに、いっぺんに引っ張って全部滅びに至らせるんです。これはサタンの戦略なんですよ。もう経済がどうであれ、物資が悪い政策であれ、 まあ、こういうレベルじゃないんです。サタンの戦略なんです。そのことをわからないと、いつまでたっても私たちは振り回されるんです。サタンの戦略です。しかし神様はこれらの破壊によって傷つけられたものを癒す力があるんです。回復する力があるんです。イエス様の十字架の血潮を通して私たちの中に働いておられる聖霊様の力によって、このサタンはこれらのものをやっつける、この偉大な力がそこにあるんだと。それが与えられているんです。それがどこに与えられているかというと、教会に与えられているんです。私たちブリマ日本語教会に与えてくださったんです。認知していないのが問題です。皆さん一人一人にイエス様を救い主として受け入れた人々の中に与えられているんです。ね、あげたじゃないの、何してるのって。神様、本当は越したいのにね。本当に情けない。この力が癒しです。回復です。心が癒されます。ね、家庭が癒されます。社会も国も全部癒されるんです。その力がそこにあるんです。それを信じて使わないから、また経験できないから、それが問題なんです。本当に私たちにくださいました。この教会にも間違いなくくださいました。私たちにくださったその力を持って、この周りにいる多くの、私たちは日本人、そして日本人と関係あるご主人たちとか奥様たちとかね、そういう人々のためにその力を使わないといけないんだ。魂を救うことなんです。彼らが持っているその傷を癒してあげることです。破壊された関係を回復してあげることなんです。天の素晴らしさを味わうように助けてあげることなんです。これを知覚して使うことはできる。弟子がないというのが問題です。弟子、イエス様の弟子。私たちはこれからそれをするんですよ。それをするんです。私たちはね、もう恵まれすぎるんです。これかっこいいじゃない？これ、皆さんこれ見て。今日初めてやりましたけれども、今ね、お金、1ドルもかけてないんです。まだね。1ドルもかけないで、こんなに素晴らしい礼拝堂と、こういうものが与えられているっていう、なんかね、感動するんですよ。わーとか何か。あ、ケイトン先生が感動してますよね。あ、感動。感動ですよ。どうしてこんなに祝福してくださるかって。これで、ああ、ありがとう、神様。はい、イエス様。これで終わったら、この教会はそのうち終わりです。ミッションがあるんですよ。使命があるんです。それを見なければ、それを見なければ、神様はシフトするんです。これを覚えないといけないんです。We have our mission. この偉大な力を持った者として実行するんです。私は最近祈りながらね、祈りの中で思わされることがあるんですね。かなり強烈に思わされました。何かというと、トラクター、日本語で書いてあるトラクターありますよね。そこには必ずこういう言葉があるんです。私たちはエホバの証人、モルモン教、統一教会とは一切関係がありませんというその言葉があるんです。その言葉がね、ものすごく恥ずかしくなったんです。恥ずかしく。関係ありません。本当に関係ありません。 差別したいんです。違うんです。言いたいんです。だけど、ナンクリチャンには、だから何？私たちはナンクリチャンに訴えるんですよね。だから何？あんたたちは。力です、力。彼らには力があるんですよ。エホバの証人、日本でね、もう50万、60万人です。みんな弟子です。戦士です。どこいても彼らは戦って勝ってる力があるんです。キリスト教はどうですか？ 30 万人もならないんです。26万人、27万人です。こういう教会に集う人たちは26万、27万人です。だけどみんなヘルヘルヘルなんです。みんな内側で喧嘩ばっかりしてるんです。創価学会、南日保蓮教、ね、麻原商工だって、あんなに短い期間に3万人、4万人集まるんじゃないですか。力です。何？空中浮揚。あれ、実際に行われることですよ。癒しもありますよ。奇跡もありますよ。だけど、私たちにはそれ以上の力があるんだという。天と地を作られて、そして今もこの全世界を保持しておられる、その本当の力が私たちに与えられているんだって。差別戦略なんかいらないんじゃないか。与えられている力を持ってやっていけばいい。差別する必要ない。彼らが信じている神々の力より、私たちの神の力は比べるものにはならないんだ。まことの力である。彼らの力は人の心を縛ります。最終的には滅びに至らせるんです。私たちの力は人の心を自由にさせるんです。最終的には御国なんです。これを実証していきたいんです。これが本当にここで始められることを期待したいんです。He has power, every power, healing power, recovery power, reconciliation power. He has every power what you need. Ask him and you got it. お祈りします。神様、感謝します。天の豊かな祝福、天の偉大な力をイエス様を通して私たちに与えてくださいました。そのことを信じて、私たちのものとして受け取って、実証していける信仰をください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。